今日お読みしましたマタイの福音書9章35節の御言葉に、当時のイエス様の宣教活動の様子がですね、非常にコンパクトにまとめられています。こういうふうにあります。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。これがイエス様の働きでした。明治の初期に日本に来日しました宣教師の先生たちは、この聖句を基本にして福音を述べ伝える働きはもちろんですけれども、教える働き、教えとありますので、教える働きとしてミッションスクールを立てて、そして病気や患いの癒しとしての医療活動、病院の働きなどを大切な務めとして進めてきたわけです。そして今日でもですね、キリスト教系の学校、そして病院は良い働きを続けているわけなんですけども、でこのマタイの福音書を見ますと、実はこのイエス様の働きをコンパクトにまとめた35節の言葉とほとんどそっくりの言葉がですね、すでに4章の23節に出てきたことを思い出します。今日ここに印刷していただきましたけれども、こういう言葉でした。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。専門家に言わせますと、福音書記者マタイはですね、今お読みしました4章の23節、それを区切りにして、その5章から7章で三条の説教という仕方で、イエス様の教えをまとめて記した。そしてその後8章9章、今まで私たち見てきましたけれども、そこは癒しの記事がたくさん出てきますけれども、そうしたイエス様の御業をひとまとめにした。それがつまり4章23節と今日の9章の35節というのは、イエス様の教えと、そしてイエス様の御業をまとめた部分のプロローグとエピローグになっているんだと、序文と結びになっているんだということを何人かの人が言ってるわけですね。で、マタイは同じ言葉を繰り返し使いながら、いつでもですね、イエス様は大切な働きを繰り返し行っていたんですよ。私たちにそのことを伝えようとしているように思うんです。で、もう一つ、今日心に留めたいんですけれども、今日お読みしませんでしたが、この後10章の一節のところから見ていきますと、そこに12人の弟子たちの選びが出てきます。その十二のお弟子さんたちに対して、イエス様はですね、あらゆる病気や患いを癒す権威をお与えになりました。で、さらに、十章の七節のところを見ると、言って、天の国は近づいたと述べ伝えなさい、ありますように、ちょうど九章の三十五節の御国の福音を述べ伝えっていう言葉が、この弟子たちの働きの中でも、繰り返されているわけです。そのことに気づかされます。何を言いたいかと言いますと、イエス様はご自分の働きを十二のお弟子さんたちに託された。そしてその十二人の弟子たちに託された働きをですね、今日私たちの教会が引き継いで歩んでるんだっていうことですよね。ですので、教会、宣教の活動を例えば、なかなか難しくて立ち止まって考えるような時がありますけれども、そのような時にはまずは今日の九章三十五節に出てくるイエス様の働きに立ち返る。ここが、教会の働きの原点であり、出発点であるということを教えられるように思うんです。さて、説教の準備をしながら、分かったんですけれども、聖書の専門家たちはですね、今日お読みしました三十五節からの、今日のところですね、聖書の箇所を、もう一つ別の大事な視点で、議論してるんですね。で、その視点は何かっていうと、そもそも今日の箇所がどうして前回まで見ました34節までの癒しの出来事に続けて今日の箇所が出てくるのかっていう、そういうことですね。頭のいい人たちはそういう難しい議論をするんだなと思いましたけども、なんで癒しの記事の後に今日お読みしましたようなところがそういう内容のことから出てくるのかっていうことですね。ご存知のように、前回までの聖書箇所には一連の癒しの出来事が出てきています。 例えば18節からのところ、マタイの福音書の9章の18節からのところを見ますと、12歳になったヤイロの娘の癒し、そして12年間出血の止まらない女性の癒し、そしてその後27節からは2人の盲人の癒し、そして32節からは口の聞けない人の癒しの記事がマタイによってここに取り上げられていますね。続いています。で、その時にもお話したんですけれども、そうしたマタイの記述を読む上で注意しなければならないこと、で、それは何かっていうと、その御業を実際に目撃した人々はですね、イエス様のことを正しく理解することがなかったっていう事実ですね。別の言い方をするならば、それを見た人たちの愚かさですね。27節のところからの二人の盲人を癒されたときにですね、イエス様はその二人をわざわざ家の中に連れてって、誰も見えないところで癒された。そして癒した後、このことは誰にも知らせてはいけない。もう厳しく命令したって書いてありますね。厳しく言って聞かせた。ところがそう命じられたにもかかわらず、まあ嬉しかったんでしょう。喜びのあまり、二人は外に出るなり、その地方一帯にイエス様のことを話しながら歩き回ったわけですね。まあイエス様のことが伝えられるんだからいいじゃないかっていうふうに私たちは思ってしまいますけども、でもイエス様はあえてですね、家の中で癒して、そして彼らにですね、このことは誰にも知らせてはいけない、30節にありますけども、しかも彼らに厳しくお命じになったっていうふうに出てくるんですね。ところがそんなの関係なしに、彼らはもう好き放題というか、自分のこう喜びの思いに任せてそういうことをしてしまった。で、そうした人々の無理解というか、もっと言えば、この愚かさをですね、イエス様はこの34節までのところずっと味わってきたわけですね。その二人の盲人の癒しの後、口の聞けない人を、まあ、癒されるんですけれども、そのことを知ったファリサイ派の人々はですね、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているっていうふうに言ったんですね。イエス様を悪霊の頭呼ばわりしたわけです。彼らからすれば、イエス様は目の上のたんこぶのような存在でした。自分たちの立場、自分たちの考え方、もう一つ一つにですね、口を挟んでこられる。口を挟んでくる。もうやりにくくてしょうがない。一つ一つ否定され、かき乱されていく。そうした経験をファリサイの人たちはしてたと思うんですね。ですからイエス様がいくら素晴らしい働きをし、またファリサイの人たちにも福音のメッセージが語られていたとしてもですね、それを見聞きした彼らは、そのイエス様の言葉を恵みの福音、恵みとして受け取る代わりに、自分たちの生き方を、に口を挟んでいる。まあ、軌道修正を求める言葉として聞いたわけですね。まあ、確かに軌道修正を求めていたわけですけれども。ですから当然、防衛本能が働いて、自分たちの立場が脅かされる。そうした恐怖心から、自分たちの理屈で、イエスは悪霊と結託しているに過ぎない。まあ、そういうふうに言い切ってしまうわけです。でもどうでしょうか。これは、ここに出てくるファリサイ派の人々、あるいは教会の外側にいる人たちだけの問題ではなしに、毎週礼拝に集っている私たちにとってもですね、時にイエス様の投げかけの言葉によって私たちは自分のお尻に火がつくようなことがあるかもしれない。罪を示されたりとか、生き方の軌道修正を迫られたりとか、時には思い出したくないようなことを呼び覚まされたりとか、私たちの物語を書き換えるように迫られたりとか、そういう経験を私たちはするわけですね。ファリサイの人たちはそれをこう退けていったんですけども、私たちはそれを聞きながらそれに応答していくようにっていうふうに、まあ、イエス様に、まあ、求められていると思うんですね。私は説教の準備をしながら、学生時代のですね、本当に恥ずかしい、でも決して忘れることのできない経験を思い出しました。で、それは大学1年生の前期のドイツ語の試験でカンニングをしたんですね、私は。私の答案を隣の人に見せ、隣の人の答案を私も見ました。まあ、現実には私の答案は向こうの方に行ったりやっ みたいな。そういうなんか、集団でそういうようなことがあったんですけども。で、そうやって私はテストにパスしたんですが、その、パスしたかったからそうやったのではなしに、成績で A を取りたかったんですね。私は A を取りたかった。まあ余談ですけれども、皮肉なことに、私の隣に座った友達はその後司法試験に合格して、確か検察官になったと思います。私の方はこうやって牧師をやってるんですけども、まあ話を元に戻しますけども、実はその頃ですね、私の知り合いの先輩が、就職するには、もう語学はみんな A 取ってなくちゃダメだっていうふうに、私に話してくれたのが、なんか心に残ってたんですね。それがインプットされていました。その物語が私の心を、まあ、縛ってたわけですね。そしてまた私の中には言い訳があって、まあ、みんなやってると。みんなやってるじゃないかっていう言い訳があったわけです。まあ、ところが、試験の後ですね、私の心は本当に重くなりました。で、神様にお祈りしました。実はその試験の2ヶ月前の5月の21日のペンテコステの日に私は洗礼を受けてクリスチャンになってたんですね。クリスチャンになって2ヶ月してこんなことやってどうしようもないんですけれども、神様、本当に私はどうしようもないことをしてしまいました。お許しください。もう二度としません。もう一生懸命悔い改めの祈りをもう毎晩のようにしましたね。で、聖書の中にヨハネの手紙の第一、今日ここに書きましたけれども、この悔い改めについて、こういう言葉があるんです。一章九節。自らの罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。私たちの熱心さを見て、悔い改めの熱心さ、もう二度としません。その真実な心を見て許してくださるんじゃなしに、神様は真実で正しい方だから許してくださるってあるじゃないかと。だから私はもういい、こんなふうに悩まないでいいんだっていうふうに、まあ自分に言い聞かせたりしながら、まあいたんですけれども。まあ私は当時、法学部の学生で、大学の試験の時には、基本六法っていう、まあ法律集を持ってですね、その、クラスに、教室に入ることが許されていたんですね。っていうのは、それ全部頭に入れてるわけじゃないですから、何条何節を解釈してどうのこうのとかありますので、そういう時に必ず必要なので、まあ見ていいわけですね。で、法学部の学生は、まあ法学部の学生でみんながそうじゃないわけですが、私の周りにいた法学部の学生はですね、当時何をしたかというと、六法に覚え込ませるっていうのをやってました。その、ちょうど聖書の余白、白いところからありますね。で、そこに一生懸命、覚え込ませる。ここに覚え込ませなくちゃいけない。六法全書に一生懸命覚え込ませる。まあ、虎の巻を作るわけですね。で、私はそれを見ながらですね、私はやんなかったんですけど、松本、お前やんないの?っていうふうに言われました。で、いや、俺はいいやって、まあ、元気なく答えたんですが、まあ、お前クリスチャンだからなって言われたんですけども、自分がやらなかったのは、カンニングの後味の悪さっていうのをもう二度と味わいたくないと思ったので、まあ、やらなかっただけなんですね。で、そうした中ですね、それは大学1年生の7月の出来事だったんですけども、2年後の大学3年生の夏に、私聖書を読んでたんです。そしたらある言葉が私の心にもう迫ってきたんですね。で、それは今日ここに書きましたけども、ルカの福音書の10章のザーカイの改心の言葉なんです。イエス様と出会ったザーカイがですね、イエス様にこういうふうに申し上げた。主よ、そのザーカイ降りてきなさいのザーカイですね。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また、誰かから何か騙し取っていたら、それを4倍にして返しますってこう言ったんですね。私、ザーカイ偉いなっていうふうに思いました。彼はもう後先構わずに、誰かから何か騙し取っていたら、それを4倍にして返します。そういうふうに約束した。それを実行に移した。で、その時ですね、2年前のカンニングの、ことが急に心に迫ってきました。そもそもカンニングって何だろうか。まあ、もう2年前からそういうこと考えてたんですけども、教師の目を盗む。そして自分の欲しいものを手に入れるため、教師を騙すことですね。しかもその騙し取ったものがまだ自分の手元にあるっていうことに気づいてしまったというか気づいたんですね。で、このままでいいだろうか。ザーカイ偉いなっていうふうに思ったんです。 で、心の中でまた葛藤が始まりました。やっと収まったのに、また葛藤が始まりました。もう神様に告白したんだから、もう神経質にそこまでやる必要ないんじゃないだろうか。仮にそんなことしたら、ドイツ語の単位だけで収まらずに、その前期取った単位が全部なくなる。まあ、そののちょっと聞いてましたので、そんなような心の声もありましたね。そしたら留年しなくちゃいけないかもしれない。でも、どうしてもやっぱり気持ちが収まらずにですね、大学に電話したんですよね。それで教授の名前は山田先生って覚えてましたので、山田先生の授業がいつあるかっていうのを調べまして、教えてもらいまして、そして夏休み明けに、その山田先生の最初の講義の場所を訪ねたんです。隣の空き教室で一生懸命ザーカイの聖書の箇所を読んでお祈りして、神様勇気与えられますように。って言って、そして山田先生が終わって出てこられたところ、行こうと思ったんですけど、勇気がなくて、そのまま帰ってしまいました、一回目は。で、翌週ですね、また同じようなことをやりたくないと思ったんですけど、いずれにしてもその講義のところに行って、で、隣の空き部屋で、まあ、お祈りして、そして先生が出てくることを、待ってですね、そして今度は山田先生に話したんですね。先生、私は法学部の3年生在学している松本と申しますけども、実は1年の時に先生の、クラスを受講して、前期の試験の時にカンニングをしました。どうか許してください。どうしたらいいでしょうか。償いはどうしたらいいでしょうか。ってまあ、そういうふうに、まあ、お話したんです。まあ、先生はもう本当に驚いて呆れた顔をしてました。お前何やってるんだ。バカじゃないかっていうような顔をされましたけども、まあ、急に真剣な顔つきになってですね、単位を取り消すにはって一言言ったんですね。私もちょっと身を構えたんですけども、その後もう2年経ってるなっていうふうに先生おっしゃったんです。まあ君がカンニングしたっていうことは多分ドイツ語が苦手だったんだろうと。来年4月から私のクラス再履修しなさいっていうふうに言われたんです。まあ後で知ったんですけれども、翌年のクラスっていうのは月曜日の1時間目の授業でした。普通大学4年生はそういうクラスは取らないんですけれども、1時間目のクラス、しかも新入生と一緒のクラスでした。まあきついなって思ったんですけれども、まあ文句は言えません。私悪いことしたわけですから。で、翌年4月から新入生に混じって、一番前の席に座って授業を受け続けました。他の学生たちはですね、新入生ですから、ちょっと前まで高校生ですから、私はもう4年のおじさんですから、他の学生たちは、あのおじさん一体誰だろうっていう目で、まあ、いつも見られていたと思います。まあ、一年経ちまして、ドイツ語あんまり身につかなかったんですけども、頑張ったな、まあ、声をかけていただいて、まあ、終わったんですけれども、でも改めてですね、自分の、まあ、愚かさっていうのを、示されたんですね。一年通して、まあ、少しでも真面目にクラスに出席して、まあ、再試験を受けたとしてもですね、自分の罪って償えたんだろうか、みたいなことも考えました。そして本当に最終的には、私たちはイエス様の十字架によって許されるということを改めて、まあ、知らされたと思います。でも、その投げかけられた言葉と向き合うっていうんでしょうかね。で、そのことと対話していくことっていうのは、私にとって、その3年がかりの、4年がかりのことでしたけれども、すごく財産になったな。ディボーションの持ち方とか、すごい財産になったなというふうに今でも思うわけです。まあ、だいぶ横道にそれましたけれども、何か言いたいかと言いますと、イエス様はですね、私たちの愚かさを見抜く方だっていうことですね。今日は王のキリストの手術って言って、緑からこの真っ白の布に変わりました。そして来週はアドベントでこれまた今度紫に変わっていくんですけれども、イエス様は私たちの王としてまた主として御言葉によって本当に自分勝手な理屈にイエス様は御言葉を通して語りかけてくださる。メスを入れてくださる。そして時としてですね、私たちの生活の大掃除をなさる。私も小さい頃、野球をやっていて、間違って人のうちの窓を割って逃げたんですけども捕まって、そして父親に連れて行かれて、そして父親がと一緒に謝りました。そして父親が私の代わりにその窓ガラスの弁償をしてくれたわけですね。 で、私たちはイエス様によって罪許されるんですけれども、でも、その蒔いた種の実をですね、刈り取る。まあ、窓ガラスを弁償する。蒔いた種の実を刈り取る。で、それもイエス様が一緒にこうやってくださるんだなっていうことを、まあ、経験するわけですね。そうした時として御言葉を通して私たちの生活を大掃除なさるかもしれない。今日の聖書の箇所もですね、そうした人々の愚かさ、いや、今でも私たちの愚かさに付き合っておられるイエス様が出てくるわけですね。ある人はイエス様を見て、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出している奴だ。そうに言って、悪霊の仲間扱いしました。ひどいことです。ところが、そう語るファリサイの人々に対して、なんてバカなことを言うんだと反論されても良い場面でしたけれども、イエス様反論なさいませんでした。罵りに対して罵り返すことをなさらずに、誰に対してもですね、バカ者と言葉で対抗されることがなかったことを聖書は私たちに伝えてますね。今日の聖書の箇所を読んで改めて教えられ、そして本当に謙虚にさせられるんですけども、イエス様は悪をもって悪に報いることをなさらなかった。そんなイエス様がじゃあなさったことは何なのかって言いますと、今日の35節、つまり今まで通り町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。つまりなすべきことをなし続けておられたって、その姿を表しているわけですね。ではそう言ってもですね、この34節までのところでこうした愚かさの中にかくまれている、また愚かさの中に私たちをイエス様はどう見ておられるんだろうか。もうそんなの関係ないって、ただ自分のお仕事だけなさってるんだろうか。いや、そうではない。36節にイエス様の関わりが出てますね。36節をご覧ください。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く憐れまれたとあります。つまり、深い憐れみを持って見ておられたということですね。深く憐れまれたということです。まあ、いつもお話しすることなんですけれども、このギリシャ語の語源っていうのは内臓、腹綿っていう言葉です。その腹綿が痛むような言葉です。私たちは、激しい同情によってですね、こう胸が熱くなるような経験がありますね。でも、腹綿が痛むような同情を寄せることがあるだろうかっていうふうに思いました。私なんかはどっかでですね、これ以上こう感情移入したら自分が壊れてしまうっていうのを察してこう防衛本能が働いて、もう手前のところでこうのめり込まないように自分を守るということをよくしますね。ところがイエス様はですね、ご自分をセーブすることなくもう行くところまで行ってしまったっていうのがこの憐れむっていう言葉の意味なんです。つまり深く憐れまれた。イエス様のことを悪霊呼ばわりする人々の無理解、愚かさに囲まれながら、そうした人々を馬鹿にしたり軽蔑したりすることをせずに、その愚かなことしか言えないような、またそうした行動しか取れないような人々の惨めさに、ご自分の肉体や心が切り刻まれるような思いを抱かれた。で、それがイエスは深く憐れまれたっていう言葉の意味ですね。実はこれほどまでに、特に腹綿がよじれ痛むほどに共感し、愛を注ぐ神様という存在は、当時の人々は知らなかったわけです。当時の人々は、そうした姿と神様を結びつけて考えたことはなかったんですね。まあ、よくクリスマスの時に、まあ、お話、今までもしてきましたけれども、新約聖書というのはギリシャ語で書かれてますね。この深く憐れむっていうギリシャ語、スプランクニゾマイっていう言葉ですけれども、これはギリシャ語を話すギリシャ人たちもですね、この言葉で自分たちの神について語ったことは一回もないんですね。むしろそう語ることを拒否していました。なぜならば、人の様子を見て心を痛めてしまうような神は、もうその時点で神と呼べない。なぜなら、神であるならば、すべての事柄を超越していなければおかしい。自分に悩みを負わせる者に、 ご自身が振り回されてしまっているような神だったら、もうその時点でですね、神としては失格だ。決して神らしくないっていうふうに感じたからなんです。いかがでしょうか？そうしたギリシャ人のものの考え方、意外と私たちの考え方と通ずるところがあるんじゃないかなと思うんですね。例えばどうでしょうか？とっても悲しく心を痛める映画やドラマを見る。もう全面的に感情移入し、あるいは自分以外の他の人たちの悩みが自分たちの生活の中に入ってきて、自分が取り乱してしまうことがない、あるかもしれない。でもそういうことがないように、まあ先ほども言いましたけど、私たちはどこかでですね、自分を抑える傾向があるのではないかなと思いますね。でもイエス様はそうなさらなかったっていうことですね。イエス様は腹綿が痛むほどに憐れみ抜かれた。これはある意味で人々の愚かさをご覧になって、自分自身が取り乱し、それによって心が踏みにじられるままにイエス様は任されたということです。で、このことがギリシャ人からしたらもう神であること、神としても失格であったということですね。でも思いました。こういうイエス様であるがこそ、私たちはそのお方のところに行けるんじゃないか。そのお方のもとに恐れなく助けを求めて、許しを求めて、憐れみや、また恵みを求めて、こういうお方だから私たちは近づくことができるんじゃないか。確かにギリシャ人は、そんなに深い憐れみの思いを抱いたら、もう神は神でなくなってしまう、主張するわけです。確かにそうかもしれません。いや、その通りでしょう。でも、本当の私たち、本当のですね、神様は私たちの想像を超えるお方だったっていうことを、イエス様はこうした姿を見せることを通して、私たちに伝えようとしているわけですね。まあ、このことをパウロはですね、まあ、ここに書きましたけども、フィリピに宛てた手紙の中でこういうふうに表現しました。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にし、しもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。イエス様は深い憐れみに生きてくださった。神の御子がこの世にお生まれになって、それも一番汚い貝場桶の中に寝かされました。最初の礼拝者はなんと人口調査の対象外の羊飼いだった。また不安に苛まれたヘロデ王様に追われ、エジプトで難民生活を強いられたシリアの難民の人たちと同じですね。大人になったらなったで人々から苦しめられ続けた。それで最後十字架につけられて殺されていく。もう本当にこれほどまでに神らしくない神は一体どこにいるでしょうか。十字架に貼り付けにされたイエス様を見た人々の中にこんなことを言う人もいました。神の御心ならば、今すぐ救ってもらえ。私は神の子だと言ってるのだから。まあ、冷静になってその言葉を考えてみるならば、その言葉っていうのはまあ理屈にかなってるなっていうふうに思います。自分のことを神の子だと言っていて、それが本当だったら神に頼んで救ってもらえ。正しいことです。でもイエス様はそうなさらなかった。そのような意味でもう神であることにこだわらなかった。むしろご自分を無にして深い憐れみの中でご自身の肉体が裂かれるほどの愛に生きてくださった。聖書が語る神様、イエス・キリストの愛の神様はそういう神様なんだって言うんですね。ここまで忍耐強く私たちの愚かさ、罵り、誤解、暴言暴力に対し悪をもって、そうした悪に報いることを一切なさらなかった。逆に、深い憐れみを持って、私たちの側に寄り添い、私たちを愛してくださったんですね。で、そうしたことが可能なのは、もうそれほどまでに憐れみ深く生きることができるのは、これはもう本当の神に他ならないわけですね。私たちは、そのようなお方として、イエス様を神の子として信じる、崇める、そして、そうした神様の御子イエス様が、の姿がですね、今日お読みした、この35節からの聖書の箇所にも現れていると思うんですね。 最後にもう一つだけお話しして終わりにしたいと思うんですけども、イエス様は私たち人間の愚かさをご覧になってですね、深く憐れんでくださったんですけども、どういうふうにご覧になったかっていうと、彼ら群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て憐れんでくださったっていうふうにあります。人間的に見れば本当に悲惨な、絶望的な光景なんですけども、もう私たちならばもうこれはもうダメだと、お手上げだっていうふうに思いにさせられるんですけども、でもイエス様はそれをですね、逆に収穫が多い時なんだっていうふうに、そこに希望をご覧になったっていうことも私たちにとって福音だと思います。いかがでしょうか？ここで知らされること、それはイエス様が目に見える状況の向こう側を見ておられたっていうことですよね。さらに続けて、こういうふうにイエス様おっしゃった。収穫は多いが、働き手が少ない。だから、収穫のために働き手を送ってくださるように、収穫の主に願いなさい。で、それを受けて、このところから、この十章に行くと、今度12人の弟子たちが選ばれて、そして彼らがイエス様の働きをさらにこう担っていく。私たちも、この、本当にイエス様はこういうお方であったということを本当に感謝したいと思いますし、そのイエス様に従うように、イエス様の言葉を大切にするように、そしてイエス様から招かれているこの大切な証の御業、イエス様の技の一端を少しでも担わせていただきながら、この一週間歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。